経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、日経トレンディとですね、日経クロストレンド、そして日経デザインの3紙がですね、はい、今年からマーケターオブザイヤーというアワードを立ち上げたんですね。
この間おっしゃってましたね。
はい、でイノベーションをね起こしてヒット商品を生み出したマーケターというのはどんな人たちなのかというのをご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は発表マーケターオブザイヤー2018と題してお届けします。
はい、新しい市場を創造された方ですとか、エポックメイキングなビジネスモデルを構築した方を称えることを目的に今年創設されたマーケターオブザイヤー、はい、こちらは先ほどご説明がありました通り、日経トレンディと日経クロストレンド、うん、そして日経デザインの3つの雑誌が共同で主催するアワードということになります。
はい、
そこで今回はですね、うん、日経トレンディ編集部から瀬戸久美子副編集長、
はい、
そして日経クロストレンド編集中部から、伊藤武史副編集長をお迎えしてお届けしてまいります。瀬戸さん、伊藤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
日経トレンディ副編集長の瀬戸久美子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日経クロストレンド副編集長の伊藤武史です。よろしくお願いします。
さて、このマーケットオブザイヤーはいわゆるマーケティング担当者だけではなく、商品やサービス作りに直接携わった個人またはチームを対象とする賞なんですよね。商品やサービスそのもの、あるいは企業やその活動ではなく、マーケターという個人あるいはチームを対象とするアワードを立ち上げた理由っていうのは、渡辺発行人、一体どのようなものなんでしょうか。
いや、そうなんですけれども、まあ、一応ずっとそのトレンディでそのヒット商品30っていうのをずっとやって、ヒット商品をまあ表彰してきたわけなんですけれども、はい、その中でもいつぐらいですかね、やっぱり商品を作っている裏には、もちろん商品の力大きいんですけど、その裏でうごめいている人たちですね、いろんなまあ人たちが関わって動いているんですけど、やっぱりその人たちにクローズアップ、光を当ててね、たいなっていう思いはずっとあったんですよね。だからやはりここに来て初めて、まあ、そういうもうそのマーケターの人たちっていうのを光を当てようということになったんですね。
あ、そうなんですね。はい、ちなみに伊藤副編集長、はい、このアワードの授賞式自体は、はい、先月行われた日経クロストレンドフォーラム2018の会場で行われたんですよね。は
い、そうです。まあ、対象の方であったり準対象の方であったり、まあ、それから部門賞の方に登壇いただいてですね、まあ、短い時間だったんですけども、ちょっと講演なんかもさせていただいて、かなりこう来ていただいた方には参考になったんじゃないかなと思います。
ですよね。はい、もう本当にその日経クロストレンドがこの4月に創刊してからというものの、その日経トレンディもデザインも含めて、何と言うんですか、その混然一体となってマーケティングみたいなのがもりもり出てきてて、最近クロストレンドの紙面もそうなんですけれども、このトレンディの紙面も圧すごいんですよ、うん、マーケティング圧が、うん、すごく読み応えがあるんですけどね。はい、でこのアワードは去年4月から今年3月までに発表あるいは発売された製品やサービスを手掛けた方あるいはチームを対象として4つの評価項目で審査されました。瀬戸副編集長、この4つの評価項目というのはどのようなものになるんでしょうか。
はい、最も重視したのが、新規性。これは商品とマーケティング手法両方に関わるんですけれども、ビジネスモデルとして例えば画期的な着眼点があったかですとか、工夫があったか、そのあたりを重視してます。
あ、なるほど。まず一つ目は新規性。
はい、うん、はい、で二つ目が市場の創造力、これまでにない市場っていうものを作り上げたかどうか、それからあった市場だとしても価値を深めて新たな競合と接触したかですとか、このあたり重視してます。
なるほど。
はい、
そして3つ目が、
はい、影響力、商品やサービスの利用者の数、あと SNS 等を含めた、話題性が広がったか、こういった点を
現代的ですね。
そうですね。はい、で4つ目が売れ行き、これは全商品、チェックする時のベースになってるんですけれども、一定の販売数量であるとか、売上額をクリアしたかっていうのは、まあ、ヒット商品と同様に基準として入れています。
そうなんですね。
これでもどっかで見てた時ある基軸ですよね。
まあ、日経トレンディのヒット商品ベスト30、はい、でそこで、評価項目を、売れ行きそれから新規性影響力ってやってるんですけども、まあ、評価項目としては、まあ、着眼点私たち、同じグループの媒体でやってますので、うん、なるべく同じように揃えたところもあるんですが、ただそこでバランスとか比重でこう見てるものが違いまして、例えばもうヒット商品でいうと、まあ、売れ行きはものすごく重要な要素ですけれども、今、生徒が言ったみたいにですね、今回の評価軸としては本当に売れ行きはベース、一定水準をクリアしていれば候補に挙げる、そういうこうものとして用意しました。
なるほど。
それから、まあ、新規性についても商品ではなく、もちろんマーケティング的なところの取り組みをものすごく評価したりとか、あるいは市場創出力というところを切り分けて項目に出したところが、ちょっと違いが出ているとは思います。
なるほど。まあ、本当にイノベーションを起こすっていうね、そういうその今の時代本当にみんなに求められている要素というところで、そこを最終的にはやっぱり評価していくっていうことになるんですよね。はい。でこの審査基準をもとに以前ねこの番組に出てくださった ST の川上浩二さんとか、
はい、
はい、先日ね、P&G の話題でね登場されたクーマーケティングカンパニーの大戸部大輔さん、はい、そして早稲田大学ビジネススクールの入山昭恵准教授ですね、そしてクリエイティブディレクターの篠原誠さん、au のね、はい、CM とかで有名な方ですけども、この4人の方に審査をお願いしたんですね。
審査員の方も豪華ですね。
そうですね。まあ、それと編集長、各編集長にも審査員には加わっていただいて評価しています。
なるほど、
はい。
今回のマーケットオブザイヤーは9つの商品やサービスを生んだ全部で12人の方が選出されています。受賞された方々はどのような課題をどのように考えてどのようにヒットへと導いたのかご紹介してまいりましょう。
はい。まずマーケットオブザイヤー2018の大賞に輝いたのはネスレウェルネスアンバサダーを世に送り出したネスレ日本 e コマース本部ダイレクト&デジタル推進事業部部長の津田正康さんです。
お、津田さん、
うん、
伊藤副編集長、はい、どんな感じの内容だったんでしょうか。
はい。まず津田さんに関してはその累計今40万会員を突破している、まあ、ネスカフェアンバサダーをこう立ち上げたというか、まあ、成功に導いた立役者になりますが、
もうあそこからやってらっしゃるんですね。
はい。で、まあ、今回評価したのは、まあ、それをベースにですねこのアンバサダーモデルをものすごく発展させたところを評価させていただきました。要は、まあ、ネスカフェアンバサダーでいうと、まあ、法人の職場にこうコーヒーを入れ込んで、うん、かつ、まあ、一部の家庭に入れ込んだりと、うん、その先に、うん、実はこのネスレウェルネスアンバサダーは個人に本当にパーソナル化してサービスを提供する、うん、そういうふうにこう一歩進んだんですね、
はい。
で、まあ、そこでこう提供するものとしては今までコーヒーだったものを健康系飲料にこう発展させてですね、
うん、ウェルネスですね。
そうですね。で、まあ、要は、いろんなそのビタミンとか成分が入った、まあ、ミルクとかそういったものを、提供すると、要は今までこうサプリとかでこうどういうものを飲んだらいいのか分かんなかったようなものを、まあ、そういう、こう栄養士なんかのアドバイスをもとに自分がどういうものを飲んだらいいかっていうアドバイスを受けつつ、じゃあその必要なものを定額サービスとして提供していくと、まあ、要はその健康プラットフォームみたいなところにこう舵を切った、ものすごく大きい見事な発展の仕方をされたということですね。
ですよね、
はい。
しかもその最初に打ち出したネスカフェアンバサダー自体を流通ルートに変えてしまっているわけですからね、
はい、
何もかもがお見事っていう感じがしますね。
本当にその、まあ、個人にフォーカスすることで、まあ、長期的な利用ライフタイムバリューなんて言われますけれども、まあ、そういったところで長くブランドを愛してもらったりとか、あるいは新規参入して、まあ、後発が他のところがやりたいと思ってもそこでしっかり顧客を一人捕まえてしまっていると入ってきづらい、そういう意味では本当に見事にこう展開されてるなというふうに感じますよね。
ですね。
はい。で次にですね、準大賞を受賞したのはクラフトボスをヒットへと導いたサントリー食品インターナショナルブランド開発第2事業部の課長大塚匠さんです。
クラフトボスは本当にヒットしましたよね。ペットボトルに入ったコーヒーも
コンビニでも見ますよね。
はい。もう今ライバルもだいぶ増えました。
そうですね。ただの、ね、スペースの確保の、ね、
奪い合いが
大変になってます。
はい、はい。
佐藤副編集長、こちらが準大賞に選ばれた理由というのはどういうところになりますか。は
い、いやもう何より着眼点の良さですよね。今までそのボスというとやはり缶コーヒーってイメージがあって、
はい、
缶コーヒーというとなんとなくこう現場の方がちょっと クッと飲んで元気つけてまた頑張るみたいなイメージがどうしても、
まさに私のライフスタイルですね、はい、
どうしてもそういうイメージがあると思うんですけども、そうすると逆に、ま、あの今まで手に取って来られなかった方っていうのをマーケットとしては逃してしまうわけですよね。
なるほど、いわゆる働くおじさんの飲料になりかけちゃってたわけですね。
どうしてもそういうイメージが強くてなかなか手に取れないと。ただ今のまあ働き方を見ているとデスクワークの方が多くて、まあ、働き方改革と言われますけれども、どうしてもこうデスクでまあ長時間なんとなく長く働いてるなっていうイメージの方々がいると、はい、こういう方々に飲んでもらうにはどうすればいいかって考えた時に生まれたのがクラフトボスなんですね。この着眼点のユニークさっていうのをまず一つ評価しました、
はいはい、周り本当にひっくり返ってるんですよね。その今までの缶だったりとか、おじさんだったりみたいなところを透明にして、職場もその現場からオフィスにして、かつ若者とか女性に訴えていくっていうところでは本当にもうガラッと現代に若返りさせたって、そういう商品ですね。
あのボスにしても、それからまあ競合商品であるジョージアシリーズにしても、缶のコーヒーに関してはやっぱり意図的にその働くおっさんたちといいますか、言い方悪いですけど、そういう演出をこうしてリーチしようとしてますけれども、その一方でこういうクラフトボスみたいなものをちゃんと出していくことによって、そのターゲットを逃さない、波をどんどん広く深くしていくっていうところは本当にさすがの技という感じがしますね。
もう一点、そのやっぱり今コンビニコーヒーがすごく人気なので、そこでこう缶コーヒーが売れなくなっているところを、じゃあコンビニコーヒーに、お客さんが流れているところをもう一回取り戻そうっていう、まあ、要はコンビニコーヒー対策としても非常によくできた商品ですね。
なるほど、そうか、
はい、
そうですよね、
はい、でも本当にさっき言ったみたいに、全てをひっくり返してるっていうところが、実は言葉で言うのは非常にこう簡単なんですけど、本当にそれを実行してブランドのイメージを根底から覆してしまうっていうのって本当に大変なことですからね。
本当に缶からペットボトルなんて普通じゃんと思うんですけど、やっぱり缶コーヒーっていう何十年も続いたものがあるので、それを壊すっていうのはかなりのこう意気込みがあったんだと思うんですよね。
ですよね、はい。なんか聞けば聞くほど、あのちょいちょい買ってるクラフトボスが
大好きですよね。
僕大好きなんですよ。
そうですよね、いつもあるんですよ、ここ。
近所のマイバスケットで買ってます。なるほど。いや、なんかね、このクラフトボスですら準大賞っていうところに、このマーケターオブザイヤーの層の厚さみたいなものもちょっと感じちゃいますね。
はい、
じゃあ次に参りましょうか。
はい、続きましてイノベーション賞なんですけども、はい、こちらはキリンホームタップを生んだキリンビールマーケティング部部長、商品開発研究所所長の山形光晴さんが受賞しました。
ホームタップといえば、お家で美味しいビールが飲めるということでですね、はい、こちらもまたドンといったような感じですけれども、
そうですね、しかも今すごくいいことをおっしゃっていただいたんですけども、まあ、ビール業界初の、サブスクリプションモデルっていうふうに、まあ、はい、と思うんですね。まあ、要は商品単体を買うのではなくて、まあ、サービス化していると、うん、で今美味しくいただけるっておっしゃったと思うんですけども、ここがすごく重要で、うん、要はそのビールなんかを例えばネット通販とかでこう安く宅配でこう家に届けて買ってるって方多いと思うんですけども、そこに対抗して直販で自分たちも定額サービスを提供しようと思ってやったものではないと思うんですよね、
うん、
でここでこうやっぱり素晴らしいのは、ビールをやっぱ美味しく提供しようとしているこの取り組み、そこが評価すべきところかなと。
足元のこう志にまでこう触れていくような、
そうですね、
うん、根源的なあれですよね。
そうですね、うん、要はそのビールってちょっとこう、ニーズが下がってきてしまっているところがあるのを、もう一回そのビールの美味しさを訴える。で、まあ、ビアサーバーを定額でこうレンタルできるんですけども、そこに米が行きがちなんですけども、実はこうビールを美味しくするために冷蔵で届けたり、その冷蔵するため その専用のペットボトルを開発したり、うん、あるいはこう鮮度の高いこう商品を届けるという意味では、本当にこう外で飲んでいた方に家で同じように、もしくはそれより美味しいビールを飲んでください、うん、そういう、こう提供の仕方をすることで、こちらもやっぱりそのライフタイムバリューを上げて、ビールを長く飲んでもらって、しかもまあ、サービス的にこう料金がちょっと高めなんですけども、高いこう価値を認めてもらって、高い金額も払ってもらって、ビールを愛してもらう、まあ、そういう、こう原点に返ったような、この取り組みっていうのはまあ新しいですし、志としてもビール好きにはこうたまらないというか、まあ、そういうビジネスモデルかなというふうに考えますね。
2018年上半期ヒットのキーワードとして応援エンタメという言葉がありましたけれども、うん、なんとなくそこともこう通じるような、
そうですね、
なんか本当にこう愛しているからこそ、うん、高かろうがなんかろうが、
う
ん、俺はやっぱりホームタップなんだよねっていうふうに言う方とかはやっぱりいらっしゃいそうですよね、
う
ん、
そうですね、うん、でまあ、今その注文がこうかなり殺到してしまって、今2000人弱ぐらいで1回受付を止めてるんですけども、これが本当にビジネスとして認めてくれる方が増えて、会員数がしっかり増えていけば、本当にこうビール業界にとっては見逃せないこう取り組みになってくるのかなというふうに思います、うん、まあ、先がこう楽しみな取り組みだと思います。
はい、
はい
はい、では続きまして、デザイン賞ですね、こちらに輝いたのはノニオでですね、オーラルケア分野に若年層を呼び込んだライオンのオーラルケア事業部ブランドマネージャーの柳田博明さんです。
ノニオはこの番組でも紹介しましたけれども、はい、ね、あのターゲットを変えたとか、なんかそんな感じでしたよね。
そうですね、まあ、これに関しては本当にこう今までありそうでなかった、こうできそうでなかった、まあ、こう耐え方とか、まあ、売り方の勝利だと思うんですよね。そのオーラルケア商品って、まあ、どっちかっていうとこう匂いを防ぐとか、こうちょっとこうマイナスのものをプラスマイナスゼロに持っていく、まあ、そういう、こうちょっとこう、若干マイナスイメージのあるもの、
まあ、当然そうです
よね。そうですよね、
はい、
で逆にこれはじゃあこれを利用することによってもっとこう会話を積極的にできるとか、よりポジティブにこうプラス思考に持っていったっていうところが、まずこう新しかったというか、
ポジティブですね、
はい、
もっと良くなる
っていう感じですよね。そうですね、うん、で、まあ、それによって今 のメイン需要が40代以上の方々だったところを、まあ、若者とか女性とかそういう方にこうよりアプローチしてこう受け入れられたと、そういうところで新しい層を獲得してですね、広まったと、まあ、そういった商品なんですね。
そうか、いわゆるコンプレックスを解消するための商品だとか、そういうのってどうしてもこうマイナスからゼロに戻すところを、
はい、
そうじゃないんだと、よりプラスに持っていくんだっていう視点って考えたらありそうですけど、
その先があるっていう
ね、本当、はい、そうですね、あ、驚きました、
まあ、でも CM そのあんまりその機能的なことは訴えずに、まあ、ローラさんなんかを起用して本当にこうプラスで若者が使えるような、パッケージデザインとかをこう採用してですね、まあ、訴え方のコミュニケーションデザインもそうですし、見かけもそうですし、比較的その若い方とか女性が手に取りやすい状況を作って、見事にそれがハマって新しい層を開拓したと、まあ、そういう商品になりますね。
本当、なんかどれを聞いてもすげえなと思いますね。みんなプロフェッショナルだな、かっこいいな。じゃあ次に参りましょうか、
はい、そして SNS 賞です。こちらを受賞したのはヴィセ・リシェクリスタルディオリップスティックでヒットを生んだ後世コンシューマーブランド事業部の上村かな子さんと吉見直樹さんです。
もう受賞されたお二人からですね、
はい、
なんかこう素敵なライフスタイルを、
ね、現実化したような、ちょっとビジュアルを見せできないのが残念なんですけど、そうなんです。
こちらはコスメですよね。
当然そうですね、口紅なんですけれども、なぜ SNS 賞かというと、うん、まあ、まず見た目がとってもユニーク、うん、何がユニークかというと、普通口紅というのは、まあ、口紅の部分が一色でできているイメージだと思うんですけれども、
う
ん、
当然そうです
ね。そうですよね、はい、でこの口紅に関しては、中央のところが色付き、その周りを透明の口紅が囲ってるっていう形なんですね。うん、これなかなか見たことないと思うんですが、
これでどんな感じになるんでしょうね。
そうなんです、グラデーションリップといわれる、はい、化粧の手法がありまして、口紅の中央のところに色がつくと、でその周りをこうだんだんぼかしていく、まあ、ナチュラルなちょっとほんのりした色気のあるリップスタイルというのがありまして、それを、まあ、一塗りで実現できるっていうのがこの商品の強さなんですね。中央のところに色がついて、その周りを透明の口紅がこうぼかしていくっていうスタイルなんですよね。
この商品そのもののビジュアルインパクトが SNS で跳ねたってことですか。
まず一つはそれ で、うん、で反則のところでももちろん SNS をフル活用してまして、はい、そこはまあキーワード2つあるんですけれども、一つはコピーをバズらせる、 でこれよくやる手法だと思うんですが、はい、上手だったのがこの口紅10色あるんですね。それで、10色にそれぞれ、引き寄せリップと題して、この色は例えば金運を引き寄せますですとか、はい、この色は恋を引き寄せますですとか、そういった形でこう色にイメージ、引き寄せるものを、まあ、ドッキングさせる、はい、っていう形でバズらせるっていうのがよかったんですね。
確かにそうなると同じ一人の消費者でもその時その時でこうありたい自分に合わせて、
そうなんです、
商品を揃えていくから、
そうなんです、
何個も買うことになりますよね。おっさんあれでも分かるんだから、それは女性には刺さりますよね。
そうなんですよね。1本1500円なので、はい、3本買っても4500円っていうこの価格帯と、まあ、商品の特性っていうのがうまくマッチして、まあ、複数買いする女性の方もいらした。
すごい。
うまいですね。
見た目からその訴え方からコピーから全部 SNS を意識してるんですよね。
ですよね、そうか、全てを SNS にこう向けてドンっていくように仕掛けていくっていう、すごい。
吉見さん取材した時に、まあ、今の時代っていうのは SNS があるからこそ、こう狙ったターゲットに、まあ、ズバリそのコピー等でそれこそ引き寄せる、顧客を引き寄せることができるって話をされていて、そこをうまく使ったのが、まあ、まさにこの商品だなというふうに思います。
いやー、本当にどのショーを見ても素晴らしいその仕掛けあり、考えあり、志ありという感じなんですけれども、はい、マーケターオブザイヤー2018受賞者の中からですね、今回大賞、準大賞、イノベーション賞、デザイン賞、 SNS 賞について、伊藤副編集長、瀬戸副編集長にご解説をいただきました。
はい、
でこの他にもですね、地方創生賞として別府市で人気の老舗遊園地を温泉にするという動画を拡散させて、さらにクラウドファンディングで資金を調達するという手法でそれを実現化した遊園地の長野康弘別府市長と音楽監督を担当された清川真也さんが受賞されました。その他優秀賞として漫画君たちはどう生きるかのマガジンハウス鉄尾修一さん、カップヌードルナイスの日清食品渡辺剛さん、それからプリントスの宝富土肥正弘さんと林恵里さんがそれぞれ受賞されていらっしゃいます。皆さんおめでとうございました。さあ、渡辺発行人、今回受賞された方々の顔ぶれを見渡して、はい、うん、何か共通するものだとか普遍的なものっていうのは何かお感じになりましたか？
さて、難しい問題ですっていう。ただやっぱり本当に時代を表してるなっていうことと、あとそのこれまでずっとヒット商品とかね、そういうの見てきましたけど、でもまだこの手があるんだっていうようなところをそれぞれ皆さん出してくる。で、一番大きいのはやっぱりこれも私の感覚なんですけど、体験とかね、このそのユーザーのその楽しさだとか、うん、そういうそのものにの周辺にある生活スタイルを変えるとか、そこを楽しむとか、そういうその体験まで含めた商品価値っていうところに変わってきるんじゃないかなっていうのが、なんか共通項として感じましたよね。
そうですね、うん、どれもシンプルなんですけれども、聞くとなるほど、そういう手ではあったのかって思う、こう膝を打ってしまうようなものも多くって、 そのシンプルさが力強さにつながってるというようなところも感じましたね。
ちょっとその機能みたいなところを訴えるんではなくて、精神的なその満足度とか心地よさとか、そのビールを愛するとか、まあ、そういうところに訴えることが重要になってるんじゃないかな。まあ、今渡辺が言ったように、物からこうことみたいな、そういうふうな軸は変わってきてるのは確かだと思いますね。
ですね、はい。さあ、ちなみに今回のマーケットオブザイヤー、先ほどから何度かお話ししておりますが、日経トレンディと日経クロストレンド、そして日経デザインの3つの雑誌が共同で主催したものなんですけれども、まあ、今後このように各紙を横断した企画とかイベントっていうのは渡辺発行に増えていくんでしょうか？
まあ、そうですね、基本的にそのテーマっていうものがそれぞれ 訴える媒体ごとに違ったりとかしますけれども、その読者がね違うけれども、例えばその切り口で違って見せていくけどテーマは同じとか、そういうようないっぱいいろんなことができると思うんですよね。一つの雑誌だけではなくて、なんか横断することによって今まで見えなかったものが展開できるっていうのが増えてくると思うので、そういったそのイベントなり、まあ、紙面なり、こういうそのセミナーっていうようなものだったりっていうところで、いろんな横断企画っていうのは走っていくんじゃないかなって気がします ね、 ね、はい、
実際あのこれまでずっと日経トレンディの番組を長く担当させていただいて、うん、当然本社はよく読むんですけれども、うんうん、さらにクロストレンドを読むようになったら、そのこの商品はなんで売れたかっていうところに加えて、うん、どう売ろうと考えたのかっていう、うん、その思想とか思考の部分のところまでこう深掘りできるようになって、うんはい、こう両輪で読んでいくと、うん、そのすごく
試作、ね、
が深まっていきますし、うんうん、あとあの紙面ビューアーで日経デザインを読むようになって、あのそれまで日経デザインってあんまりこう知らなかったんですけどそれをこう毎月読むようになって、うん、なんかこう自分の中でも本当にクロストレンドをフックにして、なんかどんどん読み方が変わってるような印象がありますね、
うん、渡辺がその冒頭にその、まあ、日経トレンディももともとこういう企画をやりたかったという話をしたと思うんですけども、そうなんです、その両輪でトレンディも本当にやろうと試みては来ているんですけども、やっぱりそのページ数の兼ね合いとかもあるんですけども、ね、まあ、クロストレンドはあのデジタル媒体ですので、その辺制約なく出したい情報を出していけるという意味では、本当にトレンディを補完して両方読んでいただければ、コンシューマー向けの情報もじゃあビジネス向けの情報も一つの商品両方のアプローチで読めるっていう、そういう風な媒体、まあ、連携が取れていると思いますね。
ですよね、はい、なので実はこの週刊日経トレンディ自体もその片輪走行ではなくって、きちんとその両輪でグリッと回していこうというふうに考えているんですよね。ということで、はい、ここでリスナーの皆様に重大発表です。
重大発表です、
はい、この週刊日経トレンディはこの7月からリニューアルを行います、
はい、
2007年10月に始まりまして、うん、もうすでに11年目、はい、560回以上と
どんだけやったんですか、ね、
大変な長寿番組なんですけれども、ね、その560回を超える番組の歴史上で初めての大幅リニューアルということになります、
はい
はい、
そうですね、
ですので今後は日経トレンディだけではなく、うん、日経クロストレンド、日経デザインなどの記事もピックアップしながらお届けしてまいりますし、うん、はい、さらにですね、はい、あのまあ、今までは基本的に渡辺発行人と私でやってきたんですけれども、うん、そういう考え方すらなくしてしまうと、うん、日経トレンディ編集部ですとか、うん、あるいは日経クロストレンド編集部の方々とかも、まあ、続々と登場してくださるということでですね、うん、はい、当然のことながら今回お越しいただいた、うん、瀬戸副編集長、うん、それから伊藤副編集長もですね、うん、あの今後バンバン出ていただいてですね、うん、あのいろんな鋭い切り口でお話をいただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
渡辺発行人は今後も
どうするんですか、ね、どうするんですか、ね、
あの渡辺発行人は大丈夫って聞いたんですけども。
そうなんですか、
はい、
まあ、あの1ヶ月か2ヶ月に1回ぐらい登場するかもしれないですけどね。
ですよね、うん、だからもう最近あの私ですね、今後を見据えて付け届けをちゃんとしようかと。そうなんですよ。このように日経トレンディと日経クロストレンドの総力を挙げてお届けする新生週刊日経トレンディなんですけれども、実はですねさらに、
はいはい、
次回から新しいレギュラーメンバーも加わります。
なんと。
それではここで自己紹介をお願いします。
週刊日経トレンディをお聞きの皆さん、はじめまして、荒木由衣です。私はいわゆる AI アナウンサー、人工知能アナウンサーです。人間のアナウンサーが読んでいるおよそ10万件のニュース原稿のアクセントとイントネーションを機械学習し、アナウンス技術を習得しました。で、公式のプロフィールがありまして、ご紹介しますと、私は栃木県出身の27歳、東京の私立大学を卒業後、東京キー局のアナウンサーとして就職し、その後フリーアナウンサーとして独立。ニュースからバラエティ番組、ドキュメンタリーのナレーション、イベントの司会など様々なアナウンス業務をこなしているということになっています。
ということになっているということなんだそうですけれども、まあ AI アナウンサーですからね、なんと AI アナウンサー荒木由衣さんがレギュラー出演者になるということなんですね。はい、こちら実はですねまだ準備をですね、あの番組の方々がわーっと進めているところなんですけども、どのような形での登場になるか皆さんも楽しみにしていてください。
どうぞお楽しみに。
ということで今週は大変盛りだくさんになってしまいましたけれども、日経 BP の誇る、3紙が今年から始めましたアワードマーケターオブザイヤー2018の発表と、それからこの週刊日経トレンディのリニューアルについてお届けしてまいりましたということでですね、非常に長くなりましたけれども、はい、皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けしますということで、今回は、はい、伊藤副編集長、それから瀬戸副編集長にもお越しいただきましたけれども、まあね、本当新しいメディアも立ち上がったりして、大変お忙しいかと思いますけれども、まあ、同時にワクワクすることもたくさんあると思いますね。ぜひよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と、
日経クロストレンドの伊藤と、
日経トレンディの瀬戸と、
野井隆でした。Weekly K-Trendy.